はじめは日本展示図書館館長長岡秀次氏による講演に IT 活用の進展と就労の可能性の拡大です。
今日はですね、1980年代から90年代にかけて、いわゆる IT、情報技術ですね、これの利用が進み、それによって視覚障害者の働く可能性が拡大した、このことのですね、概要を振り返ることにいたします。その前にですね、一つ録音を聞いていただきたいんです。
ある日、新宿の中村屋のね、社長が、うん、松井さん、なんだ、タイプうまいんだねと、これを使ってごらんなさいと。持ってきてくれたのが金持ちタイプライター。これがね、うん、私の金持ちタイプの出会いだったんですね、うん、このタイプライターがですね、の出会いがですね、ついにこんな職能センターにまでつながるようになってしまいましてね、
なるほどね、
そしてね、無我夢中でね、私はね、初めて売ったのが、でも家の香り、いずことまさぐれば手にあまり咲く瓶の白えるといい匂いがするなと思ってね、ちょっと手を出したら鉄砲入りが大きくね、咲いていたりをね、下手な短歌をね、でも家のところに打っていったらね、横にいた看護さんが読んでくれたんですね、声を出して、
なるほど、
あ、これだと松井さんうまいじゃないのって言われてね、あ、これだなと。まさにね、失明は文字を書くその手を失ったことじゃないんだとね。
そうですね、ね、
文字を書くその手を失ったことじゃないんだと、やはりね、やはり目は見えなくてもね、心の自由は失うなと、そこに私のね、カナタイプ問題がね、始まっちゃったんですね、
申すまでもなく、当センターの創立者松井進次郎先生のお声です。これはですね、日本展示図書館創立70周年記念 CD 先人の声、歴史を築いた50人から聞いていただきました。今の松井先生のお話にもありますように、視覚障害者が墨字を扱う可能性を芽生えさせたのがカナタイプライター、そしてそれを大きく育てたのが IT と言えるのではないでしょうか。最初にですね、 IT の活用が始まる直前、1970年代の状況を振り返ることにします。当時はまだ IT という言葉や概念はなかったと思います。情報技術などの新技術が視覚障害者の文字処理支援に実用されるようになった。そしてその成果としていくつかのものが形として開発をされた。そういう時代だったように思います。オプタコン、これは1971年にアメリカのテレセンサリーシステムズ社によって製品化されました。1976年には日本の三上という会社が拡大読書機オプティスコープ CCU-C 型を初めて製品化しました。その3年前、1973年にこの三上が都立中央図書館の依頼を受けて新聞拡大用の装置を開発したんですね。その技術が活かされてこのオプティスコープの製品化につながったというふうに言われています。そして70年代後半には通産省工業技術院や民間企業3社が協力をして点字複製システムブレールマスターを製品化しました。紙に打たれた点字を自動的に読み取って電子データ化してそれを編集印刷できる、そういう優れたシステムです。その他コンピューターによる実用的な点字の処理などもこの1970年代に行われるようになりました。そして国産パソコンの発売です。視覚障害者の間ではコンピューターに対する期待が高まっていたんですね。70年代後半にミニコンピューターによる墨字の代筆システムの研究、長谷川貞夫先生という方がこういうことをなさっていた、そういうことが知れ渡りまして、コンピューターによる可能性に対して視覚障害者の間で期待が高まっていた。そうした中で国産 PC が発売をされた。最初の国産 PC はあまり知られていないのですけれども、1978年、日立製作所のベーシックマスター MB6880 という機種だったんだそうです。でも、最初に普及した国産 PC は何といっても、1979年に日本電機 NEC から発売された PC8001 だと思います。視覚障害者の間ではパソコンへの期待が高かったものですから、この PC8001 をいち早く買って使っていた視覚障害者を知っています。 当然まだ支援ソフトなどは何もありません。どうやって使っていたかと言いますと、画面に表示される文字といったって漢字はまだ出ません。英字と数字だけです。それをモールス信号で出力して画面を読み取る、聞く、そういう涙ぐましい努力をしていた人が、視覚障害者が何人もいました。そうしたパソコンへの期待に応えるために、さまざまな支援ソフトウェアが80年代に開発をされています。それを支えたのが音声合成装置です。多くの支援ソフトウェアがその音声合成装置を使って声を出力して視覚障害者のためのいろんな機能を実現した、そういうことがありました。1983年に最初に市販された音声合成装置 SSY-02、 アド電子という会社から発売された装置です。次は富士通から1989年に発売された FMVS101 です。これは多分視覚障害者の間で最も多く使われた音声合成装置だと思います。一時期ですね、 NEC の PC にこの富士通の音声合成装置を使うというのが定番だった、視覚障害者の間では、そんな時期もありました。さて、そういう音声合成装置を使ってどういうソフトウェアが開発をされたかを次にご紹介します。パソコンに対する期待は、漢字かなまじり文を独力で書くこと、それが一番の期待だったわけですね。ということで、ワープロソフトが多く開発されました。80年代に開発された視覚障害者用のワープロソフトを年代順にお示しします。1982年には6点漢字ワープロ、これは富士通の FM8 というパソコン PC 用に開発をされたもので、長谷川貞夫さん、6点漢字の考案者ですけども、この長谷川貞夫さんが中心になって開発をされたワープロソフトです。翌年にはそれの NEC PC 用のものもリリースされました。84年には AOK 点字ワープロ、これは多くの視覚障害者が一時期使っていました。高知システム開発のワープロソフトね。あと中田ワープロ、知能ワード、そして同じく84年、エポックライター音訓 YDK と書いてありますが、日本当時盲人食の回線、こちらが中心になって YDK というソフトウェア会社の協力で開発をした録音速記専用のワープロソフトと言ってよいのではないでしょうか。85年には KI ワープロ、86年には AOK 点字ワープロの PC98 用、ちょうどこの頃8ビットパソコンから16ビットパソコンに移行する時期だったんで、各ワープロが16ビットパソコン用に高機能化された。 AOK 点字ワープロも高機能化された。知能ワードも同じ、大筆くんというのも出てきた。 KBP ワープロというのもあった。88年には NRCD ペンというワープロソフトが登場します。 NRCD というのは国立身体障害者リハビリテーションセンターの頭文字ですね。このことからも分かるように、国立センターの研究所が中心になって開発をしたワープロソフトです。ワープロソフトと同じように PC の画面を読み上げるソフト、スクリーンリーダー、画面読み上げソフトも開発されました。84年にはですね、 VDSSY、VDVSS、 2つのスクリーンリーダーが開発されました。この VDSSY、 さっきご記憶でしょうか、最初に市販された音声合成装置 SSY を使ったスクリーンリーダーということで、こういう名前がついています。開発者は斉藤正夫さん。この斉藤さんは視覚障害当事者です。もともと石川県の方で病院でマッサージのお仕事をされていた方ですけれども、アマチュア無線に詳しくてとても技術に長けた方。その方が視覚障害者用のですね、スクリーンリーダーを多く開発をして、これが広く使用された。その最初のものが84年の VDSSY、 そして VDVSS、 それから86年 OS トーク、87年には VDM98K、 VDM100、 これも斉藤正夫さんです。88年にはドスリーダー、音次郎、89年にはやまびこ、 FM トーク、92年にはVDM101、 これも斉藤正夫さんです。そして FM ブレイル、93年には日本語スクリーンブレイラー、これはまあ点字で画面の情報を表示するシステムですね。95年には PC ボイス、こういった数多くのスクリーンリーダーが80年代から90年代全般にかけて開発をされました。ロービジョン社のためのツールも開発されました。1980年に日本盲人食脳開発センターが開発をした WPD1 という拡大読書機を改造したもので、拡大読書機の画面を PC のスクリーンの前にセットする、それを光学方式で拡大をして拡大読書機の画面上に表示するという、そういうものでかなり大掛かりな装置。 今度は電子式の拡大装置ですね。1988年にネオローグ電子という会社が開発をした PC ワイドという電子方式の拡大装置です。 NEC の PC 本体とモニターの間に接続をしてジョイスティックで文字拡大などの操作をする、これの開発には国立職業リハビリテーションセンターの研究部が関わっていました。このようにですね、当初ロービジョン社用の画面拡大ツールはハードウェア装置が中心だったんですけれども、その後はソフトウェアに変わっていきます。80年代後半になりますとですね、PC の基本ソフトウェアが MS-DOS になりました。Windows を作っているマイクロソフトがその前に MS-DOS という基本ソフトウェアを提供していたんですけれども、これが実質的な国際標準の基本ソフトウェアとして世界中で使われるようになった。それができたことによって使用環境も機種を問わず同じになりましたし、ソフトウェアも開発しやすくなったということで、多くの視覚障害者向けの支援ソフトウェアがこの MS-DOS の下で開発をされた。それを利用して視覚障害者の職業の可能性や学業の可能性が広がったわけです。しかしその IT の活用は墨字に対してだけではありません。点字や音声情報に対しても大きな貢献をしています。まず点字です。パソコンにつないでパソコンからの情報をピンで表示する点字ディスプレイ装置。国産第1号、最初に発売されたのが1985年、現在の KGS から発売をされたコミュニケーター40という機種です。据え置き型で PC の端末専用です。40マスの点字表示部を備えます。1986年にアメリカのテレセンサリーシステムズ社から輸入をされて販売が開始されたバーサブレールという可搬型の装置です。20文字分の表示部があるんですけれども、表示することもできますし、同時にですね、6点キーを備えていて、点字を打って中に蓄積して、それを編集したりすることもできる、そういう装置でした。カセットテープに点字データを収録する方式だったんですけれども、カセットドライブが付いていたということで、録音機としても使えた。複数の用途のある装置として輸入をされた機械でした。それから点字関係のハードウェア、装置だけではなくて、点字を処理するためのソフトウェアもこの時期開発をされました。最初は点訳ソフトです。パソコン上で点訳ができるようになって、点訳の効率が飛躍的に向上しました。それに伴って、点字での情報提供、学習用の資料であるとか、職業で必要な資料が点字で、それまでに比べると、はるかに能率よく提供されるようになっていきました。最初に開発された点訳ソフトは1987年のコータ君というソフトです。翌年にはブレールスタ、星川さんという当事者が開発をしたんですけども、この星川さんは先ほど出てきたエポックライター音訓、職能開発センターが開発をされたワープロソフトの開発にも関わった人です。そして1990年にはフリーソフトの点訳ソフト、ベースが公開されました。で、なんといってもですね、パソコン点訳の普及に一番貢献したのは、日本 IBM が開発をした BE だと思います。これが開発された背景はですね、1988年に日本 IBM 社が社会貢献の一環で点訳広場という通信ネットワークを作ったんです。点訳のための通信ネットワークですね。全国の点訳者が PC で点訳をしたデータを通信回線でやり取りをする。東京のホストコンピューターに集約をし、それを地域の点字図書館に逆に送って、そこで印刷をして提供する。そういう点訳広場というシステムのために開発をされたのがこの BE という点訳ソフトだったんですね。ちなみにこの点訳広場が発展をして現在のサピエ、視覚障害者情報総合ネットワークに発展をしています。また自動点訳ソフト、墨字を点字に自動的に変換する、もちろん 100% 完璧な点字にはならないんですけれども、そういう自動点訳ソフトも開発をされました。1989年に言語工学研究所がガッテンダーという自動点訳ソフトを製品化しました。同じ年には福祉システム研究会、ここが80点という名前の自動点訳ソフトを公開しました。そして1991年には自動点訳ソフトの代名詞とも言えるようなエクストラというのがありますけども、それがアメディア社から発売をされて今も発展し続けている。点訳者にも視覚障害者が独力で点字を作ったりする、そんなことにも使われています。そして音声情報に関してもですね、90年代にデジタル化が進みました。デイジー、これは視覚障害者等のための録音図書のデジタル化の国際企画なんですけれども、これの開発は1990年スウェーデンで始まりました。 その後、スウェーデンと日本が中心になってシステムの開発を行い、世界中への普及を図りました。1998年には世界初のデイジー用の再生機が開発されました。現在のシナノ研究社が開発をしたフレックストーク TK300 という装置ですね。こうした IT 利用の活用の進展とともに視覚障害者の職域も広がりました。最後にそのことを見てみたいと思います。70年代から80年代にかけて、それまではなかった事務系あるいは情報系のですね、視覚障害者のための教育訓練体制が少しずつ整備されていきます。それまでの利用関係以外の職域のためのですね、教育訓練体制が整備されていったわけです。じゃあどのくらいの人たちが新しい分野で就職をしたかということを見てみることにします。2つの職業訓練施設、日本ライトハウスと国立職業リハビリテーションセンターからの就職者、復職者の数を全体トータルしますと、73年から96年までの間、視覚障害者全部88人、そして展示使用者32人、事務系情報系の就職復職者の数です。それまではこの分野での就職事例というのはほとんどなかったと思います。墨字の処理ができない、情報を円滑に処理できないということで、事務系での就職はほとんど困難とされていた。そうした中で訓練教育システムが少しずつ整い、そこからの就職復職者が80年代から90年代に生まれた。このことからも IT の活用が有効だったことを読み取っていただければと思います。